ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあお送りしていますってこうなんか語尾上げちゃいましたけど
サザエさんですね。
本当ですね、はいはい。今日は押尾先生です。よろしくお願いいたします。3月ももう終わりますが、
はい、
はい、私、今日はね歯医者さんに行ってきた話をしようと思って、
はい、
通わなきゃいけないんだって、もう本当常々先生たちから言われてる話をしようと、うん、
はい、
思ってきましたよ、はい。それよりあのちょっとファイターズの話していいですか。
はい、どうぞ。
ビッグボス、
ビッグボス、
あの先発投手、はい、ドラフト
8位指名の北山投手、
マジですか。
まさかと思いましたが。
本気ですか。
本気です。ただただあの北山投手、
うん、
すごいいいんですよ。
ほう、
へえ、
へえ
何を隠そう、うん、オープン戦無失点ですから。ただまあ、オープン戦と本番は違うとは思いますけれども、見る限り、
うん、
ドラフト8位で取った選手には思えないようなすごいいい投げっぷりなんですよ。
だからね、うん、まあ、前にあの丸山先生と放送してる時に、うん、ドラフトとかあったらね、なんかドラフトですごい鳴り物入りで入ってきた人たちが、うん、どこ行ったってなっちゃうから。
まあそうなんですよね。まあそれなりに力を発揮する選手もいますけれども、うん、結構活躍する選手、ドラフト1位じゃない人も、イチローなんかそうですよね、
うんうんうん、1
位指名じゃ ないけれども、うん、あんなすごくなった、うん、まあ松井秀喜はもうものすごい、うん、ダントツの1位で、あそこまあ
ダルビッシュとか、
ダルビッシュも1位です
。あ、そっか、ね、大谷君もですよね。
大谷君の場合はあの日本球界に行かないって宣言しちゃったのに、うん、日本はあのファイターズが無理やり指名しちゃったっていう。
あ、そっか、ね、そっか。
で、口説き落とした、
口説き落として今があると、うん、はい、すごい世界の大谷になってますけどね。
い
や、
すごいですよ
ね。そうだから、びっくりっていうか、もうやることなすこと、うん、ビッグボスびっくりで、
びっくりボス、びっくりボス、
びっくりボス
本当に
いや、でもこの間あれですよね、うん、近藤さんが、うん、あの監督をやった時に勝てて、はいはい、うん、きっと先生喜んでるだろうなと、こんちゃん好きなんで、
はい、
うーってなってる
よな。こんちゃんちょっとね、最後少し怪我で、若干調整遅れましたけど、なんとか開幕は間に合いそうなんで、うん、
ね、よかったですね。なんか楽しみね、
楽しみで、いうかもう確実に計算できるバッターって近藤ぐらいしかいないんですよ。あと本当蓋を開けなきゃ、いや大化けしてみんなすごい打つかもしれないけど、うん、下手したら全員打てない可能性も。
でもオープン戦頑張ってたじゃないですか。
いや、それなりに頑張ってました。
あんなに嘘みたいな、うん、なんかことやってて。
そうなんです。
どうしたってようなことやってて、そんなで勝つのって思うようなことやってて、
ただ本番はそうはいかないと思います。
そうですよね。
そしてシーズン長いです。最、うん、もしいい時期があっても1年間それを通せるかというと、うん、すごく難しいかもしれない。
でも外向きには別になんか優勝みたいなことを言ってないので、
うん、優勝する気ないって言ってますから
ね。
逆に
楽しむみたいな、
うん、っていうか、まあ、今年はやっぱり、ある程度選手の力量を見極めて、
うん、
今まで埋もれてた選手を実力を引き出してやろうっていう、そういうシーズンだと思いますから。
それにしても CM やらテレビやらビッグボス出まくってますね。
出まくってます。もうただそれだけで十分宣伝効果ですから、
まあそうですね、
野球興味ない人でもファイターズのことをすごくわかると思います。
あとなんだっけ、北広島地価が上がって、
うん、そうなんですよ。なんかバカみたいに上がってますよ ね
だってあの球場のできる建物に住んだらさ、うん、野球を見れるわ、温泉入れるわ、うん、あれやこれやと、なんかね、至れり尽くせりじゃないですか。
1週間ごとにあのマンション値段が上がってるらしいです。
いや、そうでしょうね、うん、面白いことばっかり考えてますからね。
抽選なんですけれども、うん、抽選するの説明会に行っても1週間前と値段が違うっていう。
ああ、そうなんですか、
う
ん、
そういう状況らしいですから、
まあ、ちょっとファイターズの話をちょっと出だしてしまいましたが、
はいは
い、いや実はね、今日歯医者に行ってきたって、で私、はい、坂の上の歯医者さんに行ってるんですけども、うん、はい、なんで行ったかっていうと、うん、歯がね 欠けたんですよ。
はい、どこがですか？
下の歯。
下の奥歯ですか？
うん、奥から3番目、
うん、はい、
歯がもともとかぶせ物してて、
うん、
でそのかぶせ物してる歯と隙間の間がなんか変だなと思ったら牛すじ食べたら欠けちゃったんですよ、
はいはい、
牛すじに引っかかってでも喉の喉ちんこには肉がぶら下がってし、おーおーのーって死ぬ思いしたんですよ。でなんとか、うん、ね、喉ちんこに引っかかった牛すじは取り除けたんですけどガリって言ったと思ったら歯が一緒に欠けちゃったんですよ。
子供が冷麺食べて噛み切れなくて喉に半分入って、
そうそうそうそうそうそうそう
そ
う、
その状況ですね。
それそれそれそれそれそれ、もう本当に死ぬ思いしたんですよ本当に。おーってなって、
はい、
あの飲み込むにも吐くにもできないみたいな。でおまけに歯かけて、
うん、
で慌ててね、いつも行きつけの歯医者さんに行って、うん、ずっとねあのクリーニングサボってたんです。咳出たりとか吐き気してたから、はい、で見てもらって、うん、でまあ、下の歯は、うん、まあ、歯こうかぶせてもらったっていうか、うん、入れてもらったんですけども、うん、上の歯がね、
うん、
これまた私ねちょっと歯並びが一本奥に入ってるので、
はい、
隙間が変な風になってて綺麗に磨けないんですよね、うん、でも歯に挟まりまくるんですよね、うん、で今日行ったらまあ、ここの詰め物を取って3連ちゃんにしてかぶせて、うん、要はこうブリッジっていうの、ブリッジじゃない、
まあ、つ
ない
でかぶせて歯と歯の間を、
うん、
強制的になくしてしまうものが挟まらないように、
そうそうそう、その方法はできるんだけども、うんうん、あの先生がねなるべく自分の歯っていうのを、はい、それはいつでもできるから大事にした方がいいから、あのクリーニングで、うん、その血も出てないし、
うん、
あのあれなんでクリーニングでちょっと様子を見ましょうっていうことになって、うん、
はい、
んでこう綺麗に汚れも取ってもらったんですよね、うん、いやなんかそのある程度の年になったらってもあれですけども、うん、ある程度の年にならなくても、うん、のしょっちゅうクリーニングに行くの大事だなと思って、
うん、
もうねどうしようもない、あとはもうねかぶせるしかないみたいな状態になっちゃって、うん、それを回避するのにクリーニングを毎月行くとか、
はい、
丁寧にここ汚れつかないようにするっていうだけで、うん、自分の歯保てるんだったら、うん、あ本当に行った方がいいな、先生たちの言ってたこと本当だなと思って
半分嘘だと思って聞いてました。いや
そんなことない、そんなことないんだけどそんなことないんだけど、うん、でもあこんなで自分の歯が守れるんだって思ったら、うん、ちゃんと行こうと思って、うん、ちゃんと全部きれいにの定期的に本当にしてもらおうと思って、うん、だってもうどうしようもないから
いやそうなんです、もう自分じゃねどうしようもないところまで行ってしまいますので、
うん、
あとはもうプロにお任せです
ね、
うん、それでもダメになるんですから、
そうですよね、うん、いやだからこうダメになっちゃってね、なってからでは遅いからもう早め早めだなと思って、ちょっとね、
うん、
本当に真面目に、
真面目に、今まで真面目じゃなかった、
いや真面目じゃないわけじゃないけどほら吐き気がひどかったから、うん、それでちょっといやうってなったら嫌だなと思って、うん、行かなかったんですけど、サボってたんですけど、うん、本当に真面目に行こうって思った
もうねそういう嫌な思いをして初めてそういう風になるんで、うん、それじゃ遅いんです。
いやそうなんですよね
その時には遅いんですよね。でもそれでもまだ心を入れ替えてきちんと通っていただくと、
うんうん、
まだまだこれから長持ちさせることができますんで、
まだ大丈夫って、まだ大丈夫、うん、まだ大丈夫って言われてるので、うん、そのまだ大丈夫を信じて、うん、ちょっと本当にちゃんと通おうと思って本当ね反省しました今日、はい、でやっぱ綺麗にしてもらったらこう舌触りが気持ちいいっていうか、うん、でその挟まるってもうどうしようもないんですね、年齢重ねてきたらね。
そうなんですよ、結構ね歯は動くし、
うん、
あと歯茎って、退縮、要は歯茎が下がるっていう表現皆さん
そうそう
すると思いますけれども、
れ、
本来隠れてる部分の、
うん、
組織というかその歯と歯の間の隙間ですよね、その部分が歯茎が下がることによって外側にむき出しになってくると隙間が大きく開くんですよね、歯と歯っていうのは、歯と歯の間って言った方がいいかな、歯と歯の間っていうのはそのピッタリと全部くっついてるわけじゃありませんから、根元に行けば行くほど隙間って開いてきます。ただ若いうちはそこに歯茎が健康な歯茎が、覆いかぶさってるので隙間もほとんどなく、ものも挟まりづらいんですけど、だんだんだんだん年齢を重ねていくと少しずつ歯茎が退縮、いわゆる下がっていく、この状態になると隙間が見え始めてくる、さらに、年齢を重ねると噛み合わせによって歯って若干ですけれども、動いていくんですよね、少しずつ歯と歯の間が開き出す、それに伴って余計に挟まりやすくなる、なので必要以上にそういう部分はお掃除をしていかないと虫歯になったり歯周病が進行しやすかったりします。
あの隙間ブラシをねすごい使ってるから、それでいいだろうって思ってたんだけど、全然足りないんですよね、なんかこうちょっと違うとこに挟む、どこに挟まってるのか分かんないんだけどなんか隙間ブラシ使ったのに取れないみたいな、ちょっと続いてたんですよ、でいやどうしようかなと思ったんだけど、先生が埋めるのは簡単だけど、あのお掃除して持たそうって言われて、あなるほどそうだなと思って、本当に真面目に行こうと誓ったあの日に先生に会ったんで、
はい、
今日はこの話だって思いました。
なるほど、
うん、
多分あの皆さんもそういう経験をお持ちの方いらっしゃるのかもしれません、
はい、
特にあの歯を抜いて入れ歯になっちゃった人、こういう人たちっていうのはみんなあの口を揃えて、いやこんなことになるんだったらもうちょっと若い頃から歯を大切にするんだったと必ず言ってきます。
あの今ね銀の詰め物をしてるところが何か所かあるんですよね、
はい、
で口あって開けたらもうその詰め物が分かるんですよね、テレビとか見てたら、ああいう人たちはこう仕事なのでね、歯もそういうのちゃんとしてるとは思うんですけど、もっと早くに自分の歯をねこんな風にならないように大事にしとけばよかったなって思いました、
あのその話もね今日しようと思ったんですけれども、ちょうどよかったんで今話してしまいますが、実はですね、4月から歯科の保険の制度が改定になります、ちょっと変わります、新しい材料が取り込みになるんですけれども、今言ったその銀歯を白い歯で、初めて保険で白い歯で詰められるようなシステムができたんですよね、ただ全部が全部できるわけじゃないです、適用っていうものがありまして、できるものとできないもの、みんなあのじゃあ全部これ銀歯白い歯に取っかえてもらいたいっていう人もいるかもしれないですけど、なかなかそこまではいかないんで、この辺はあの4月以降ですね、歯医者さんに行ってちょっと聞いてみて、この銀歯白くできますかっていうようなことをでき、聞いてみると、場合によってはその新しく導入されるシステムで白い歯をに入れ替えることもできるかもしれません。前にも話しましたけど、あのキャドカム管っていう、いわゆるあの白いカミカミ穴じゃないですね。
違う。
はい、あのキャドカム管っていう、そのいわゆるハイブリッドセラミックス。
はい。
銀歯かぶせてるところを、白い歯でかぶすことができる、それは数年前から保険の範囲でも導入されて、去年からは前歯も適用になった
っていう、すごい嬉しい。
今まではその前歯って金属の上に白い材料をくっつけたものをかぶせてましたけど、全部そのハイブリッドセラミックス、白い、材料でかぶせることが、これも適用があってできるできないありますけれども、保険の範囲でもいろいろとそういう金属を使わない、治療法がいろいろと出てきてます、そのキャドカム管っていうのが前にそのお話ししたように、 削り出すんですよね。 3D プリンターですよ、
はいはい、
歯の形に、勝手に機械がですね、
うん、
お口の中のその歯の状況を印字したものをのデータを入れると、
うん、
あの歯の形に削ってそれをすっぽりかぶすことができる、
うん、
それと同じ要領で白い詰め物も、
うん、
削り出して 3D プリンターで削り出してスポットを詰めることができるという材料ができてきてますので、
はい、うん、それは助かりますね、うん、何箇所かね、いやこれちらっと見える銀歯嫌だなと思ってるのがあるんで、うん、ちょっと4月になったら相談してみます、
そうですね、まあ、できるできないはちょっとその実際に先生に聞いてみて調べてもらって、うん、あこの絵だったらできるよ変えましょうか、あこれはちょっと厳しいな、入れても壊れるかも割れちゃうかもしれないっていうようなことあると思います、
うん、
ちょっとね男性でねがっちりした体型の方で、
はい、
噛む力がものすごい強そうな方は向いてないかもしれないですけど、
うん、あそうなんだ、
うん、あのやっぱり金属の方が耐久性は高いです。
そうなんだ、うん、私今日入ってるやつなんか金属じゃないレジンとかなんかで、うんうん、あのなんだろう柔らかいからみたいなことを言ってましたね、うん、なんかあったら言ってねって言ってましたね、はい、
うん、
ちょっとそれはいいことを聞きました、
はい、
なんかやっぱりね昔、
うん、
じいちゃんおばあちゃんの時代に、うん、
なんでじいちゃんはじいちゃんでおばあちゃんだけ
王をつけるの忘れちゃったあのなんかおしゃれで前歯を金歯にしてたっていう、
そ
うです
ね、あります、そういう時代がありました、
あったんですってね、うん、
ありました、あのわざと一本だけ金にするとか、
うんうんうん、
あと前歯全部ギラリと金にするとか、
それはなんかこうおしゃれでやってたっていうの、
おしゃれっていうかね、
お金あるのを見せたかったんですかね、
そうですね、そっちの方が見えっぱりと言った方がいいんでしょうか
昔そうだったんですね、もう、90代とかの人の世代であったって聞きましたよ、
はい、
だから結構前歯に金が入ってる人はおしゃれで入れてるっていう、
うん、いやいやそういう時代もありましたんで
ね
なんせ金をつけてると、
うん、
すごくもうなんか優雅に見えるという風な意識を持っていた人が、
はい、
いた時代ですので、
はい、
例えばそれこそ金のネックレスだの金のブレスレットだの、
はい、金の指輪
じゃらじゃらじゃらじゃら金だらけっていう、だから歯にも金をとかそんな、もうメガネは金縁、
あそうですねあなんか聞いた、うん、だから今だと信じられない、
まあ、信じられないけど今だとものすごいお金いいお金になるでしょうね、
逆に
すごい資産だと思いますよ
いやだな資産口につけて
資産ね
資産口の中にあるのやだな
ただねその資産は自分じゃどうしようもないですからね、
いやそうですよね、抜いたら
まあ歯医者さん行ってかぶせての外して
でもそれあれですか、あの貴金属店に歯売りに行くんですか、
いや買ってくれはしませないかもしれないです、ただ歯科のその金属を取り扱ってる業者っていうのは、うん、お口の中に、入ってたその金属を回収してくれる業者もありますから、はい、
あそうなんだ、
ただそれ一般の人はね
できませんし、そうですよね、
分析料っていうのがかかるんでね、
はい、
ただ引き取ってじゃあこのグラム数の金だからこれぐらいのお金になるっていうふうに考えてもらっちゃ困るんですよね、
そうですよ、
結局分析してこの金属の中に金が何パーセントで銀が何パーセントでっていうふう振り分けをしてもらう、それにすごいお金がかかるんでだから大量にあれば、ものすごく大量にあれば、
はい、
それこそ1キロとかね、それぐらい、うん、
歯全部じゃないですかそれ、
いや1キロならないですか、
ならないですか、
何十グラムにもならないかもしれない、
でも今いらっしゃるんだろうか口の中全部のてか金歯使ってる方、
さすがに最近見ないですね、
ですよね、うん、先生とこのお客さんでも見ないですか、
うん、見ないですね、
ねえ、うん、見なくなりましたよね、
さすが
に昔知り合いが おばあちゃんなんですけど、もう亡くなったんですけど、うん、前歯に一本刃のとこに入っててこれは一本金にしとくといいって言われてしたんだとか言ってへーって思ったことがあったんですけどね、
よくダイヤ埋め込んでほしいとか言われたことは、
歯に
バブルの時代ですね、
口の中に
歯の表面ちょっと削って小さなダイヤをここにキラリと埋め込んでほしいっていう、
痛い痛い痛い
いやできないことも大した痛くもないんですけど、それ ピアスの穴を開けるよりも痛くないです、
まあまあそうですけど、
でもそういう時代もありました。
そうなんですね、うん、バブルの時、
バブルの時若い女の子に
何のおしゃれか分かんない、
分かんないです。だってへそにピアスつけたり唇にピアスつけたりするのと、ね、同じような感覚だったのかもしれないですね、当時の。
まあね、うん、
で今あのその唇のなんか横に、うん、あのどっか の, あのゲジュビみたいなこうピアスプル
ッと、はいはいはいはい、
そういうのがやっぱりファッションなわけですよね。
うーん、
それを考えると
ハニダイヤ、
うんうん、
はぁはぁってちょっとダジャレじゃないんだけど、コウさんじゃないんだけど、はい、そうか、うん、いやあのでも皆さんね、私も本当に身をもって、うん、あの歯医者さんはそうか、クリーニングしてくださいって定期的に通うってこういうことなんだなって、うん、思いましたので、はい、あのぜひ美容室に通うような感覚で、うん、行きつけの歯医者さんにお願いして磨いてもらってください、はい、気持ちいいですよ、はいはい、
おすすめします、
はい、そして歯周病も予防になります、
はい
はい、ということで、
はい、
ハッピー
ということで、
でハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
カツいいね、ニジャム
勝て